一般質問 Q&A。一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は14人の議員が、市政全般について市長及び関係部署の考えをただしました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員、一般質問を行った議員は次の通りです。1、藤本正弘、公明党。2、下迫明、新生クラブ。3、滝沢智子、大阪維新の会、池田。4、坂上正英、新生クラブ。5、西垣聡、自民同友会。6、守谷博道、清風会。7、三宅正樹、大阪維新の会、池田。8、安室義雄、大阪維新の会、池田。9、小林喜光、日本共産党。10、山本毅、日本共産党。11、前田聡、新生クラブ。12、藤原道子、日本共産党。13、浜地真一郎、自民同友会。14、渡辺千代、清風会。質問順。問い。コロナ禍での歳出予算編成の考え方は、大阪維新の会池田。コロナ感染症の影響を踏まえた新年度歳出予算編成の考え方は、答え、近年において最も困難な状況にあると認識。本市の財政調整基金残高は、本年度末には予算ベースで約20億円にまで減少する見込み。新年度予算編成は、投資的経費を除いた一般財源ベースで、本年度当初予算から5%削減とするシーリングを基本に、限られた財源の選択と集中により、真に必要なサービスを提供し続け、持続可能な市政運営の実現を目指す。問い、事業見直し1次、2次の成果と課題について、新生クラブ。厳しい財政状況の中で、令和元年度の1次及び令和2年度の2次の取り組み内容及び課題について、答え、中長期的な視野と行政評価シートで見直した。1次は職員が行政全般の多面的な精査によって、120の改善提案から5年間で1億800万円の効果額を算出。2次においては、ゼロベースから500事業を精査し、1億7000万円の効果額があった。施設整備等の可能な事業に予算を反映し、次年度には3次の見直しを予定。問い、小規模事業者支援給付延長と2度目の給付を日本共産党。市内小規模事業者に対する給付は申請期間が短く、周知が行き届かないうちに終わることのないよう、申請期間の延長を求める。また、厳しい営業を強いられている事業者に、安心してこの冬を越せるよう、再度の支援を実施してはどうか。答え、困っている事業者等に持続的支援の方向検討。申請受付直後は多くの申請があったが、12月以降、徐々に減少しており、申請期間の延長は必要性が低いと認識している。コロナ対策として、感染対策とコロナ禍で生活困窮に陥りそうな方々や事業者等に、第1次、第2次と持続的に支援していく方向で各担当課と話しているところである。問い、本部長が対策本部会議を欠席した理由を問う。自民同友会。池田市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱中第4条には、対策本部に本部会議を置き、必要に応じ本部長、富田市長が招集する。本部会議は本部長、 富田市長が主催し、第2条の諸省事務について協議する。この主催とは、人々の上に立って全体をまとめることとある。11月20日に第26回池田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開かれた。この時期は市内施設や本庁において感染者が確認され始めた時期でもあり、大変重要な会議であったと認識している。でありながら本部長富田市長が出席しなかったと聞き及んでいる。先にも述べたが、本部会議は本部長富田市長が招集するとあり、当然ながら本部長富田市長の公務スケジュールとは重ならないものと認識しているが、なぜ本部長富田市長が対策本部会議を欠席したのか問う。答え、欠席理由について明確な答弁はなかった。11月20日の第26回池田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議は、感染拡大に伴い大阪府がイエローステージのフェーズ2に警戒レベルを高めたため開催する運びになった。その他、市職員感染に伴う対応の教訓や3連休における体制について情報共有を行った。問い、行政の既存の仕事を市民と行政の連携で、清風会。明治中期まで今行政が行っている仕事の大半を地域住民が担っていた。富国強兵、高度経済成長の中、教育、福祉、土木からゴミ処理まで行政が担うようになった。下水道などインフラ整備が整い、国民の生活が多様化していく中、中央集権から地方分権、地域分権と移行していき、市においても地域分権、公益活動に力を入れてきた。しかし制度の課題ばかりが議論され、自己決定、自己責任を負う住民自治が進化していない。漢字、進化の真は深い、化は変化の化、漢字終わり。新たな行政需要の拡大に伴う行政の肥大化の部分が地域分権の大きな課題だと考える。制度で足踏みするのではなく、今ある行政の仕事を地域や公益活動団体が担えるようにしないか。例えば、介護の見守り、子育て支援、水道メーターの検針、公園の清掃などを担えるシステムを考えていただきたい。答え、制度にこだわらず市民と行政の共同を推進。肥大化した行政サービスの担い手を地域力で賄う方向性は、福祉の現場における国の方向性と合致しており、特に介護や子育ての分野においては大きな可能性がある。共同事業の取り組みについては課題も多いが、制度で足踏みすることなく従来の枠組みをはみ出す覚悟で、行政と地域住民や地域団体との共同を積極的に推進し、住民自治を進化させたいと考えている。具体的には、行政の仕事を市民力、地域力で担える体制づくりとして、市職員の共同に対する理解とコーディネート能力の向上に力を注ぐ。問い、自治会・町内会の現況と加入促進策は、自民同友会。最もミニマムなコミュニティは自治会・町内会であり、近隣の状況を把握している。しかしながら、全国的に加入率や加入世帯の減少等が課題となっている。本市においても高齢化の上昇傾向により、退会者が増加しているが、現況と加入促進策は。答え、加入率向上には課題が多く、遅々として進まず。コミュニティ意識の希薄化、生活スタイルの多様化などにより課題が多いが、今後は公益活動の促進施策の中で、中間支援組織を介した自治会への支援や相談窓口の設置等を検討する。問い、 地域分権制度に関する要望について、新生クラブ。直近の地域コミュニティ会長会議では、市長がやりたいことのイメージを一方的に説明し、コミュニティの意見を取り入れる体制ではないと感じる。地域から具体的にどのような要望が上がっているのか。答え、制度や事業の維持を望む意見などと認識。地域ごとに考え方の違いなどはあるが、予算提案額をなくさないでほしい。提案額がなくなることによって、実施できなくなる事業は、市が責任を持って代わりに実施すべき。地域コミュニティを支える新たな人材の確保や育成について、具体的な方法を示してほしい。などの要望をいただいている。問い、地域コミュニティとの合意形成について、新生クラブ、9月議会で地域分権制度の議論をした際に、私自身も地域の声を聞く必要があると考え、半分以上の地域コミュニティを回ってきた。そこでは、新制度の移行に向けた市長の説明に対して合意はしておらず、出ている要望も新制度への期待ではないと認識している。地域コミュニティとの合意を取りながら、新制度への移行の手続きを進めるべきではないか。答え、一般質問の場で議論しても進まない。議員と私の認識が違う。まず担当課に行き、具体的な内容を聞いてからの議論をお勧めする。地域分権制度の中身を理解するのは難しく、細部にわたって把握した上での議論でなければ時間が足りない。問い、監視社会に道開くスーパーシティを進めるな、日本共産党。医療、教育、交通、その他サービスの集中的なデジタル化を進めるスーパーシティは、わずかな便利さと引き換えに通信系大企業に莫大な個人情報を集積させ、個人情報漏洩が危惧される。また AI、人工知能を介して国民を人格的に支配する超監視社会であるソサエティ 5.0 はスーパーシティに道を開くものである。デジタル技術を活用した社会づくりは個人情報の保護を徹底し、住民参加の下での民主的議論が必要。請求に行うべきではない。答え、スーパーシティの公募参加は見送る。スーパーシティ区域指定は国の応募要件が厳しくなり、参加は難しくなった。問い、デジタル庁発足で市も新たな技術職員採用を。大阪維新の会池田。国のデジタル庁発足で、本市もコロナ禍の中で副業が許された民間企業からの人材募集は可能か。答え、今後の課題で必要性については検討する。現在の技術職員の採用方法については、昨年度より全国各地にあるテストセンターを利用した試験の導入や、専門分野の有資格者なら受験可能とするなど、幅広く人材採用を実施している。問い、事業者の事業継続計画 BCP について、新生クラブ。事業者は池田市地域防災計画の中で、自助、共助、公助の理念のもと、災害時に重要業務を継続するための BCP を策定。企業防災を推進し、地域の防災活動等に協力参画に努めるとなっているが、見解を問う。答え、事業継続力強化支援計画の認定を受けた。池田商工会議所と行政が共同で、事業者の BCP の策定支援のために、令和2年6月に大阪府に、事業継続力強化支援計画に係る認定申請書を提出し、8月に認定を受けた。令和2年10月から令和7年9月末までを事業継続力強化事業の実施期間に設定し、事業者に BCP 策定に焦点を絞ったセミナーや ワークショップを実施する。また、支援した事業者の BCP 取り組み状況に応じ、フォローアップの充実を行っていく。問い、出資法人への行政の関わりと点検評価は、新生クラブ。経営参加のあり方、責任の明確化の取り組みについて、池田三 c 株式会社の場合の舵取りは、答え、適正管理のもと株主の思いで解散になった。出資企業は公共性や公益性を有した事業を民間企業と同様に機動的、効率的に行うことが可能で、主として補助金や委託事業の目的達成、出資金の適正管理を判断するための調査権も行使できることになっている。池田三 c 株式会社については、すでに委員会等で説明をしてきているが、様々な協議において、まちづくりを進めるための財源や、市が期待する中長期的なビジョン、事業推進の役割が望めないとする意見の中において、株主の思いが事業検証という形となり、まちづくりの事業ができないとして、その使命が終わったものである。問い、コロナ禍におけるいじめ・不登校について、大阪維新の会池田。今年度の不登校の人数及びいじめの認知件数について問う。答え、家庭と連携し、きめ細やかな支援を行う。10月末時点で欠席が30日を超える不登校児童・生徒数は、小学校30名、中学校58名。いじめの認知件数は昨年度の同時期より減少。問い、学校園における健康報告について負担軽減を、大阪維新の会池田。現在、小学生の保護者は毎朝児童の健康状態を記入し、担任に提出している。これは保護者、教員に大きな負担となっており、現行のシステム等を用いて負担軽減につながる取り組みができないか。答え、今後の対応を検討する。システムの構築やアプリによる連絡システムの導入など、新たな手段も含め検討する。問い、コロナ陽性者等に対する学習機会の保障は、清風会。コロナ感染や濃厚接触者のため、出席停止となった当該児童・生徒たちの授業の遅れや学習機会の保障について、どのように対応しているのか、またどのように工夫し、学校行事を実施してきたのか。答え、プリント等を届け、個別で補習を行っている。出席停止中は、問題プリントや授業のまとめを家庭に届け、学校に登校できるようになってから、個別で補習を行っている。今後はタブレットの活用について研究を推進し、学力保障に取り組んでいく。運動会や学習発表会の学校行事に関しては、府のガイドラインを踏まえ、可能な限り実施してきた。演技構成や発表内容を変え、保護者の協力のもと、観覧人数の制限や入れ替えを行うなど、感染拡大防止に努めてきた。問い、コロナ感染者に関する人権教育について、清風会。コロナに感染もしくは濃厚接触者になった児童、生徒、教職員に対し、当該人物を特定する言動が見受けられる。風評被害や差別は許されないことであるが、人権教育はどのように行っているのか。答え、正しい知識をもとに指導や啓発が必要と認識。学校園においては、資料等を活用した授業及び全校集会の実施を通し、誰にでも感染リスクがあることや、憶測や噂が偏見や差別を助長すること等について指導。また、学校だより等でも保護者や地域に発信し、啓発に努めている。問い、 一人一台タブレット配布による学びの変容は、大阪維新の会池田。学校教育が劇的に進化し、漢字、進化の進は進む、化は変化の化。学びが深い、進化転換する。学習者用デジタル教科書の導入について問う。答え、一人一人の理解度に応じた学びが可能。タブレット端末の導入により、一人一人の理解度に応じた学びが可能となり、全員の考えを共有することで、質の高い共同学習にもつながる。デジタル教科書については、算数の指導者用教科書を導入済み。学習者用教科書については、国の動向を注視し、情報収集、研究を進める。問い、児童・生徒にオンラインで国際交流の授業を、公明党。姉妹都市のローンセストン市や、友好都市の蘇州市との児童・生徒同士のタブレット端末を使用した交流授業の実施ができないか。答え、現地校と調整を踏まえ、実施に向けて検討。交流はコミュニケーションを図る有効な手段と認識。ギガスクール事業も推進中であり、姉妹都市等の子どもたちとのオンライン交流の実施に向けて検討する。問い、さらなる少人数学級へ要望を強めるべき。日本共産党。国が35人学級に踏み出し、30人学級への動きもある。市教委として、さらなる少人数学級へ向けて、要望を強めるべきではないか。国の改正をどう市に生かすのか。答え、府の加配について要望していく必要がある。さらなる少人数学級の推進は、教室数と教員数に課題。現在35人学級は、国が小学1年、府が小学2年を行い、小学3年から6年までは、市単位と府の加配を活用し実施。国の拡充で、府が小学2年から学年を引き上げるよう要望する。問い、学校ホームページについて、大阪維新の会池田。新たに導入した私立学校のホームページの効果や、実際に使用している現場の声について問う。答え、新システム導入により、迅速な情報共有が可能。新システムの導入により、日々の学習の様子を随時保護者へ配信。また、保護者への緊急の文書通知等も即座に掲示が可能となり、緊急連絡にも効果的に活用。加えて、教職員は業務負担が軽減。問い、中学生スポーツ団体の創設に向けて、自民同友会。昨今、プロスポーツ選手の活躍やメディアへの露出の機会が増加したことにより、スポーツに取り組む若者が増えている。これまで本市では、小学生を対象としたスポーツ少年団が活動を行っているが、中学生を対象とした団体が存在しない。教職員の働き方改革が進む中、国では部活動のあり方を検討している。社会教育団体として中学生スポーツ団体を創設できないか。答え、スポーツ活動の実態把握が必要と認識。国は休日の部活動の段階的な地域移行等を提言。今後、様々な種目の中学生スポーツ活動が連携し、団体として組織される場合には、その公益性を踏まえ、活動に対し可能な範囲で支援する。問い、青少年野外活動センターの再開を求める。日本共産党。コロナ禍のもと、3密を回避できるキャンプをはじめとした野外活動が、子どもたちの協調性や責任感など、人格形成を図る場として、また昆虫など小動物との出会いを通じて、 知的好奇心を育む場として改めて見直されている。山、川、林に囲まれ、自然環境抜群の池田市立青少年野外活動センター、兵庫県稲川町の活用を求める声が広がっている。市民の声を取り入れながら再開すべき。答え、活用について研究。設備の改修など解決すべき問題は多いが、活用については研究していく。問い、新型コロナ感染症対策の強化拡充を、日本共産党。感染拡大は池田でも11月に過去最高となり、12月もその水準を上回る勢いで広がっている。医療機関や高齢者、障害者施設、保育園、学校で働く人たちを対象とした定期的な社会検査を実施し、無症状者の段階で感染拡大を抑える対策が必要ではないか。答え、社会的検査は陽性者へのフォローが困難。本市としては検査を行い、陽性であれば疫学調査を実施、陽性者への治療、濃厚接触者の特定及び検査実施と一連の流れが重要であると考えており、現体制で陽性者へのフォローを確約できない社会的検査は困難である。問い、高齢者見守り活動の安否確認について、大阪維新の会池田、実施されたアンケートについて、どのように対応し解決に結びつけていくのか。答え、それぞれのケースに応じて対応する。高齢、福祉総務課から直接連絡をしたり、町内の関係課や地域包括支援センター、民生委員、地区福祉委員などと連携し解決を図る。問い、認知症高齢者の徘徊、対応策の拡充を、公明党。本市では徘徊対策として、GPS 端末による捜索を行う事業があるが、認知症高齢者が外出時に端末を持ち出す工夫が必要である。そこで例えば、GPS 端末を靴底に内蔵した靴による捜索システムなどの導入をすべきでは。答え、認知症高齢者の対応策に努める。今後、認知症高齢者が増加傾向であるため、地域で安心して暮らせるための取り組みを進める。問い、保育料の段階区分を細分化して負担軽減を、公明党。0から2歳児の市民税課税世帯の保育料は、市民税所得割額に応じ、9段階区分となっている。これをさらに細分化することにより、子育て世代の負担軽減を図るべきでは。答え、保育料減額分の財源確保が必要。さらなる段階区分の細分化は、保育料の減額が予想されるため、財政状況を鑑み、慎重に検討する。問い、市営住宅の倍率9倍、さつきが丘住宅の存続を、日本共産党。高齢化や格差、貧困、及び新型コロナの広がりで、低廉住宅の需要が増し、市営住宅の役割は高まっている。市営住宅の応募倍率は9倍で、削減計画は見直し、拡充を。コロナ対応の住宅確保給付金の状況を問う。廃止予定のさつきが丘住宅の入居者は、市都合で移転した経緯があり、高齢者も多く移転は困難。直近の井口堂住宅廃止で市営住宅が減少しており、さつきが丘住宅は UR との契約延長で存続を。答え、転居困難の声はある。円滑移転へ入居者に対応。公営住宅の対象世帯数推計から、府営住宅を含めた目標戸数を設定。 今後、新型コロナの影響も踏まえ、見直しの検討を行う。住宅確保給付金の利用は83世帯。さつきが丘住宅の継続は、財政的負担が大きく困難。部分借り上げも UR との協議により難しく、円滑な移転に努める。問い、都市公園のゴミ箱設置状況と今後の方向性は、新生クラブ、快適に利用できる場として、ゴミ箱の撤去が必要と考えるが、見解を問う。答え、都市公園で生じたゴミは持ち帰りを原則。都市公園には89箇所のゴミ箱を設置し、指定管理者が週2回のゴミ回収を行っている。また、大規模公園や利用者の多い公園については、利便性向上のためにゴミ箱を設置している。家庭ゴミの持ち込みやマナーの悪い利用者による不法投棄が増えると、ゴミ箱を撤去している。問い、池田駅高架下の商店と駅前放置自転車対策は、大阪維新の会池田。本市の池田駅前中心市街地の将来ビジョンについて問う。答え、耐震工事後の駅前再整備は手法を模索中。耐震工事は各店舗と阪急間で協議。放置自転車対策はシルバー人材活用とシェアサイクルを検討。にぎわい創出、再整備を模索中。問い、簡易の宅配ボックスを配置できないか。大阪維新の会池田。宅配便の再配達が社会問題になっている。コロナ禍で非対面式の配送ニーズも高まっている。簡易の宅配ボックス等を配置することは、地球に優しい取り組みと住民満足度向上につながると考えるが、見解を問う。答え、実施自治体の状況を確認し検討。簡易の宅配ボックスの配置は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも有益と考えるが、慎重に検討する。